おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。今日はイエス様を信じる私たちに、主の御霊、聖霊なる神様が来てくださり、共に住み始めてくださったことを記念するペンテコステです。また神様が世の初めからご計画のうちに持っておられたイエス・キリストを信じる教会が、この日から本当に目に見える形で活動を開始しました。エルサレムから始まった教会は、このようにこの日本の埼玉の朝霞でも息づいていることを感謝いたします。また私たちを通してさらに次の地へと主が福音を伝えてくださることをありがとうございます。今日一緒に御言葉を学びます。イエス様によって救われ、そして御霊によって導かれて生きることの幸いを私たちが知る時としてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。先週私たちは使徒の働きの8章を読みました。使徒の後半、このエチオピアの女王カンダケの高官がピリポに出会ってイエス様を救い主として信じたところを見ました。まあ、そして特にこの場所からそのエチオピアのカンダケの高官がどんなふうにイエス様を救い主として求めてイエス様と出会ったかっていう、まあ、そちらの角度からこの場所を読んだんですね。でその時に、まあ、カンダケの高官の求道の姿勢というのをこう3つありました。1つは、遠距離恋愛ならぬ遠距離礼拝の人だった、まあ、千数百キロの旅をして神を礼拝しに来ていた。そしてこの熱心に聖書を読む人だった。礼拝の帰り道まで礼拝の帰りまで聖書を読む人だった。そして教えられやすい人だった、まあ政府の高官だったのに、まさしくどこの馬の骨かわからないピリポを自分の馬車に乗せてピリポからこの聖書の教えを請うた、まあ、そういう教えられやすい柔らかい心を持っていた人だった。まあ、そのような人をこの神様は救いに導いてくださったということを先週もらいました。で今日はもう片方の角度からこの神だけの交換をイエス様の救いに導いたピリポという人の角度からこの同じ聖書の箇所を読んでみたいと思います。皆さんのお手元にはなんかちょっと急に変わったものが、礼拝説教メモで先週までと違うものが渡されて、なんだこれはと思っている方もいるかもしれませんけど、これはマインドマップっていうやり方がありまして、まあ、それに従ってちょっと今回、最近ちょっとそれに凝り始めましたので、実際に礼拝説教をまとめてみるとどうなるのかなと思ってやってみたらこうなったので、この方が分かりやすいかなと思ってこれを出してみました。毎回こうなるかどうかは分かりません。でこれ見方はですね、右側の上から時計回りに見てください。はい、お約束があって必ず時計回りに書くっていうお約束があるので、右側から時計回りに見てくださると今日の話が分かるようになっています。で一番 のポイントだけは自分の、信徒による伝道というふうに書いてありますけども、これは自分のいるところでっていうふうに言葉を直してくださった方が今日の説教にはちょうどいいと思います。さて、まあ、順番に見ていきましょう。まず8章の一節、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。4節5節、他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えたと書いてありました。7章にあったこのキリスト教会一番初めの殉教者ステパノが殉教したことを通して、このクリスチャンたちがエルサレムから追放されたということでしたね。まあそういう意味で言うとエルサレム所払い、ね、エド司法所払いとかありますけど、エルサレム司法所払い、エルサレムから追放された。当然彼らは自分の住まいやこの仕事を失ってエルサレムから出ていかざるを得なかった。強制退去をさせられてしまった。そんな中でクリスチャンたちはどうしたんだろうか、もうがっかりしちゃってやる気をなくして、何もしなかったんだろうか。いや、そうではなかった。彼らは 自分たちが散らされたところでこのイエス・キリストのことを伝えて歩いたんだと聖書は言ってた、言ってるってことでしたね。で、まあ、先週先々週も読みましたけども、ローマ人の手紙の5章の3節から5節、ローマ5章3節から5節、そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が狙えた品性を生み出し、狙えた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。今日はペンテコステです。イエス・キリストを信じる者に聖霊が与えられる、そして聖霊が私たちと共に住んでくださる、それが始まった日です。今日も聖霊は私たちのうちに住んでおられます。そして御霊なる神はどんなことをされるのか、まさしくこの迫害によってエルサレムから追放された弟子たちにどんなことをされたのか、それはこの患難迫害を乗り越えてしぶとく生きるという生き方を与えた、ね、転んでもただで起きない、散らされた場所でめげない、まあがっかりしたりめげたこともあるでしょう、でもそれで終わらない。そこで彼らは気を取り直して聖霊に力つけられて、自分が置かれた場所を神様が使わせてくださった場所だと信じて、そこでイエス・キリストを伝えていったということです。そのしぶとさ、転んでもただで起きない、その力を聖霊が与えてくださった。ローマ人の手紙の5章の5節に書いてありますね。なぜなら神の愛が聖霊によって私たちの心に注がれているからですと書いてあるんです。私たちがイエス・キリストに従って歩んでいくその力は誰がくださるんでしょうか。それは聖霊が与えてください。今日も聖霊が私たちにその力を与えてくださるんだ。そしてまさしく使徒の働き1章8節、ね、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときにあなた方は力を受けます。そして、ユダヤとエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますという約束は、ある意味で良いこと、教会に起こった良いことから進んだんじゃなくて、迫害とエルサレムから追放という人間の目で見たら悪いことから始まっていったんですね。それを神様は良いことに変えてくださった、ね、まあ、これもローマ人の手紙の8章の28節でやりました。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますっていう、まさしくそれをしてくださった。使徒の働き一章の約束は、散らされた人たちによって、しかもそういう意味で言うと都合のいい現実じゃなくてですね、昔不都合な現実って絵がありましたけど、不都合な現実で散らされた人たちによって進んでいったんですね。今もそうです。神様は私たちの置かれたところで働かれる。私たちが今置かれている場所、使わされている場所で、このキリストを広げよう、イエス・キリストの救いを広げようと働かれていると、っていうんですね。で、私たちはこの教会の礼拝の最後に祝祷というのがあります。祝祷と。祝祷っていうのは、祝祷っていう言葉だけを考えると、この1週間のために最後になんか祝福をもらって、出ていくと思うんですが、なんで祝祷があるんでしょうか。なんで私たちは神様の祝福を祈られて礼拝が終わるんでしょうか。礼拝っていうのは派遣式なんですね。例えばカトリック教会ではそのことを明確に表していて、まあ、祝祷と言わないで多くの教会は派遣の祈りっていうふうに使ってるはずです。派遣の祈りと言ってます。イエス様は復活されたイースターの夜、弟子たちに現れてこういうふうに言われました。ヨハネの福音書の20章のヨハネの福音書の20章の21節を開けてください。ヨハネ20章21節を開けてください。ヨハネ20章21節、イエス様はそこでこう言われました。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わしますって言った。父が私を使わしたように、 私もあなた方を使わしますって言ったんですね。派遣の祈りです。私たちが礼拝を通して神様と交わり、聖書の御言葉を学び、そして霊的に整えられて充電されているのは何のためか。自分の問題に解決が与えるためか。もちろんそれもあります。でも一番のことは、私たちが神様の恵みをいただいて、その恵みをこの世界に届けるために派遣されていくんですよ。自分の職場や自分の家庭や自分の地域や自分の家族のところに私たちは使わされるんです。イエス様はっきり言いました。父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますって言われた。私たちはそこに使わせ、今日今いる場所に使わされてるんです。まあ仕事とかね、いろんなことで 今いる場所がなんとなくこう不都合に感じたり、不本意に思うことがあるかもしれません。まあ、全てがバレロじゃない時が多いでしょう。でもイエス様が私たちをそこに使わされたと。そこで私たちは自分のいる場所で、このピリポや名前が載ってない弟子たちがイエス様のことを伝えていったように、私たちはそこで生活をして生きていくことを通してもうイエス様の救いを伝えていくんですね。今日ちょうど創世記のヨセフの記事を読んでいます。私はちょうど今年2回目の聖書通読の創世記が先週終わりました。1ヶ月半遅れですね。本当は1ヶ月半遅れどころじゃないんだ、そうか、3月の末で終わらなきゃいけないのが、5月の中旬で、そうですね、1ヶ月半遅れちゃって、1回目が終わって2回目の創世記が終わりました。まあ、昨日からですかね、無事に出エジプト記に入りましたけど、で創世記のヨセフのところを読んでいて思ったことがあるんですね。それはヨセフがエジプトに売られて、もしですよ、ヨセフがエジプトに兄貴たちにはめられて売られて奴隷になりました。もう彼は自分の人生を完全に投げてですね、ふてくされちゃったですね。ああもうどうでもなれ、もう俺はどうせ奴隷で売れちゃったんだ、もうこれで人生終わりだと思って、彼がエジプトで生きていたら、創世記の今日読んでいるような箇所はないんですよ。彼がまた兄弟たちに出会って、またお父さんのヤコブに出会って、そしてイスラエルの一家が危機の中でエジプトの国に避難をしたなんて出来事は起こらなかったんです。まあ、もしかしたらヨセフがエジプトの総理大臣にならなかったら、もっと多くの人たちが飢饉で命を失ってるかもしれない。何が違ったのか。それはヨセフがエジプトに行ったことは彼にとっては都合が悪いし、とっても不本意だったでしょう。もう本当にがっかりしたでしょう、めげたでしょう、なんでって思ったでしょう。でも彼はその中で創世記の39章を読むと、神が彼と共におられたのでって書いてあるんですよ。神が彼と共におられたのでっていうのは、単に神様が彼と一緒にいたっていうだけじゃなくて、裏読みをすると、神様が私と一緒におられるって彼が意識して生きてたってことです。つまりこのエジプトのこんな状況なんだけど、神様は、あ、今私と一緒にここにいてくださるんだ、あ、私と一緒にここで働いてくださるんだと彼は信じていた、知っていた。そのことが彼の人生をあのように動かしていった。私たちも同じです。今日私たちが今いる場所に神様と共にいてくださる。イエス・キリストを信じたときに、御霊なる神は今私たちがいる場所に共にいてくださる。そして働いてくださる。場所が変わったらもっとうまくいくんじゃないだろうか。そうじゃない。今私たちがいる家庭で、今いる地域で、今いる会社で、今いる教会で、今いるいろんな関わりの中に主は共におられて、そこで働こうと願ってらっしゃる。ですから自分のいるところでというのはそういうことですね。二つ目に進みますが、ここで、まあ、8章で登場する人物はピリポですね。ピリポは御霊の導きに従いました。ピリポは御霊の導きに従いました。8章の26節。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。 このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王官だけの高官で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポは走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることは分かりますかと言った。出てきますね。サマリアの町でピリポはものすごく大いに用いられた。でも御霊がそのピリポにガザに行きなさいって言った。ピリポはこれだけやってんのに、私これだけここで神様に用いられて、ピリポといえばちょっと名前が知られてるのに、ガザ行くんですか。誰か他の人はダメなんですか、なんて言わなかったんですね。彼はピリポはガザに行きなさいって言ったら、はい、わかりました。ガザ行った。大リバイバルが起こっていたところから、まあ、今は荒れ果てているって書いてありますが、おそらく人通りの少ない、ね、寂しいところだったのかもしれません。このガザに彼は行ったの。そしてさらに、ガザに行くと、目の前を女王官だけの高官が馬車に乗って走っているのを見て、その馬車を追っかけていって、そして声をかけるんですね。で、ピリポが走っていくとって書いてありますね。これはピリポの熱心さを表してますよね。あ、前に馬車が通って、ああ、行っちゃった。じゃなくて、追っかけてた。追っかけてた。で、前も話しましたけど、ピリポっていうのは、馬が好きっていう言葉だね。だから日本で言うと馬の助なんです。で、おそらくまあ、彼の顔が長かったのか、彼が足が速かったのか、まあ、なんか理由があって、彼はピリポっていう、まあ、ニックネームか名前を付けられた人。ですから、まあ、そうやって浮かべると、彼が馬車を追っかけてたってのは、まあ、カメオとかっていうとね、馬車に追いつかないかもしれませんけど、ピリポだから大丈夫だったかもしれません。で、追っかけていって、それで、まあ、おそらく息切りながら、声かけるわけですよ。ね。声かけるわけです、ね。近寄って行きなさいって言われるから、近寄って行きなさいって言われて、馬車を走ってるわけですから、走るしかない。で、近寄っていって、声かけるわけですよ。で、おそらく、はぁはぁ言いながら、あなた、読んでること分かりますか、ね、聖書読んでるのが聞こえたんで、あなた、聖書読んでますけど、読んでること分かりますかって声かけるわけです。聖書が書いている一つの大原則があります。神の御業はどうやって起こるかという原則です。もちろん、私たち人間を全く超えて、神様が働くことはたくさんあります。でも旧約聖書、新約聖書を読んでいくと、一つの原則にぶつかります。それは神の御業が起こるためには、神の御言葉とともに、それを聞いた人がそれに反応して従うっていうことがあって、神の御業が起こるっていうことです。神の御業は神の御言葉プラス人の服従によって起こるってことです。ルカの福音書5章のところで、この有名な大量の奇跡のとこありますよね。このイエス様がペテロの船に乗って外来湖に少し漕ぎ出て、そしてみんな教えました。教えた後でイエス様はペトロに言いましたね。深みに漕ぎ出して魚を取りなさいって言ったでしょ。ペトロ何て言いましたか。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。だからダメです、船戻ります。戻ったんじゃない。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。ペトロ何て言いました。でもお言葉通り網を下ろしてみましょうって言って、深みに行って網を下ろした。その時に彼らは外来湖の漁師として経験したことがないような大量経験。これはイエス様のお言葉プラスペテロの服従が神の御業を行った。今でも何も変わらない。ピリポに御霊が行きなさい。ピリポは行きました。話しかけました。そこからこの神だけの交換の救いは始まっていくんですね。そして三つ目、彼は救い主イエス様を伝えました。8章の31節から、 するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は言わしめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。観難はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、観難は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えることはあるでしょうか。そして馬を止めさせ、ピリポも観難も水の中へ降りていき、ピリポは観難にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、観難はそれからのうち彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。ピリポはこの観難にイエス様のことを伝えるんです。しかも、ちょうどこの時読んでいた聖書の箇所はイザヤ書53章だったんです。神様の導きですね。非常にバッチリの場所を彼は読んでました。そしてピリポは面白いんですね。これ聖書を読んでると面白いんですけども、書いたんですが、35節、ピリポは口を開き始めたって書いてあるんですね。口を開いて、つまり話し始めたって書いてある。イエス様の福音は私たちが口を開かなかったら伝わらないんです。私たちがイエス・キリストを信じることができたのは、誰かが私のために口を開いてくれたから、口を開いてイエス様のことを伝えてくれたからです。もちろんケースがありますね。トラクトのようなものを渡してこれ読んでみてってことがあるかもしれません。まあ、私のように高校時代の英語の先生から聖書研究会に誘われて、そこで直接イエス様の福音を教えてもらったって、そういうケースもあるかもしれません。まあ、ある人はラジオ放送を聞いてとかですね、まあ、今インターネットでしたら、私も講師やってますけど、インターネットの放送もありますね。いろんなことを通して、でも誰かが口を開いて、もちろんそれは音声じゃなくても、まあ、書いてある文章であっても、口を開いて伝えなければ、イエス様の福音は伝わらないんです。私たちが口を開いて、私たちの前の人に、イエス様のことを伝えていかなければ福音は伝わらないんです。そのためには私たちが聞かれたときに、まあ、難しいことは別として、本当に簡単なね、神罪救い、ね、このイエス様をどうやったら、イエス様をどうやって信じることができるかということをコンパクトにでいいですから話せるようになることは必要です。ペテロ第一の手紙の3章の15節でペテロはこう言いました。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいって書いてあるんですね。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいって書いてあります。いや、ちょっと教会行って先生に聞いてみなければわかりません。まあ、それで間に合う時もあります。でもほとんどの場合、ね、あなたから聞きたいんです。例えば私から相手が聞きたい、誰か他の人の話を聞きたいんじゃなくて、私からイエス様のことを聞きたい。だから私たちがこのイエス様の救いを本当にある意味で簡単に伝えられるように練習をしているってことは大切なことですね。まあ、去年祈祷会で大いなる救いを行いましたけども、ぜひあそこにパンフレットありますから、大いなる救いを使ってでも結構ですから、もう何度も読んでですね、自分で、まあ、ある意味でそれをこう暗記をして話せるぐらい、ね、あるいは、猫の人生、犬の人生、あ、犬じゃなくて人の人生か、勝手にタイトル作っちゃった猫の人生、犬の人生ってやつがあって、あれの後ろのところにですね、見開きで簡単な Q&A があります。あれも非常に分かりやすくイエス様の救いを本当にコンパクトに書いてあります。で、そういうものでもいいですから、とにかく、なんであなたはクリスチャンなの？何を信じてるの？聞かれたときに、 イエス様がどういうことか、どうやってイエス様を信じたか、信じることができるか、コンパクトに語れるようになっていくことはとても大切なことなんですね。そしてさらに、まあ、このピリポの聖書の箇所を見ると、ピリポはこの聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えたって書いてあるんですね。この聖句から始めてって、まあ、そういう意味で言うならば、相手の興味のあるところからとか、相手の必要のあるところからイエス様のことを伝えていった。これ一つは個人伝道っていうのは、まあ、一つの、例えば大いなる救いなら大いなる救い、四つの法則なら四つの法則っていう一つの型を学ぶことですね。一つこう出来上がったパンフレットなんかを使ってそれを型を学ぶことです。でも実際にほとんどの場合はいろんな普通の会話の中からその話をするわけですから、その間が必要になるわけですね。よくこれポイントオブコンタクトとか言いますかね、その接点が必要なんですね。でそれは相手の必要のあるところから、相手の興味のあるところから、その人が求めていることから、例えば子育てで悩んでいる人、子育てのことでいろいろ考えている、自分の子供をどうやってこう育てていったらいいのか、自分もその確信を持ってない、人生の目的は何だろうかと考えている人には、人生の目的って何だろうかっていうところから、このイエス様の救いを伝えていく。皆さんだったらどういうふうに語りますか。今日ここで私話しません、少し考えてみてください。相手がそういう自分の人生の目的、ね、例えば子育て、子供を育てていて、子供にしっかり育ってほしい、そのためには自分もしっかりとした人生の目標とか目的が必要だ、でも全然わからない、さあ私たちはその人にどうやって、そして聖書の話を聞いてみたい、こうキリスト教に興味がある、ね、どうやってその人に切り込んでいくでしょうか。まあ、ピリポはたまたまこの時イザヤ書53章だったんで、まあ、彼はやりやすかったといえばやりやすいんですけども、でも彼はその意味ではこの神だけの交換の興味のあるところから、相手の必要のあるところから切り込んでた、ね、でそれはまさしくこの私たちが、よく私も韓国式の弟子訓練を受けた時によく言われたことは、片っぽの耳で相手の話を聞いて、片っぽの耳で神様の語りかけを聞きなさいってよく言われました。片っぽの耳で、まあ、そんな器用なことで実際できるわけないんですけど、片耳で相手の話を聞きながら、片っぽの耳でその人にどういうふうにこのイエス様を伝えていったらいいのか、神様が私たちに教えてくださることを聞きなさい、どういう聖書の言葉からその人に会うのかを祈りつつ接しなさいって言われたことを、まあ、思い出します。そして彼はキリストの救いをきちっと伝えたんです。イエス様の救いをはっきりと伝えたんです。どうやったら救われるかということをはっきり伝えたんです。イエス様なんか偉い方なんだよと、ダメなんです、それ言ったって。イエス様があなたの罪からの救い主だって語らなきゃ、あの十字架はあなたの神から離れた罪のためなんだ、そのまま生きていたらあなたの人生に裁きがあるんだ、まあ言い方ありますけどね、はっきり語らなきゃいけない、そして救いはイエス・キリストにあるんだ、イエス・キリスト以外に救いはないんだ、そしてこのイエス・キリストを救い主としてどうやって受け入れるのか、まあ、自分の罪をごめんなさい、イエス様を信じて生きてこなかったことをごめんなさいと言って、そしてイエス様は私の救い主です、私はイエス様を救い主で信じますと、まあ祈ることですよね。まあ、例えば大いなる救いでしたら、そのパンフレットのところに救いの決心の祈りが出てますから、まあ、それをしっかりこう覚えればいいです。そしてこの自分の罪を悔い改めて、自分が罪人だって認めて、そしてその人がイエス様を信じることができるように助けてあげることですね。そしてさらにこのピリポがしたことは、バプテスマを授けました。バプテスマを授けるってことはどういうことかっていうと、この目に見える地域の教会とつながるってことです。クリスチャンは一人で生きることはできません。必ず同じイエス・キリストを信じるクリスチャン の群れに属して生きなければ、私たちはこの信仰者として成長していくことができない。ですから、ピリポはこの宦官に洗礼を授けました。洗礼を授けたっていうことは、あなたはこれからたった一人で生きていくんじゃないんだよ。同じイエス・キリストを信じる仲間と共に生きるんだよ。まあ、でこの間言いましたけど、まあ、 おそらくもうエチオピアにはもうクリスチャンのもしかしてコミュニティがあって教会があったのかもしれません。まあ、今流に言うならば ね、あそこのこの先生をあなたエチオピアでどこに住んでるの、あそこに住んでるの、じゃあこの先生してるからこの教会してるからあなたこの教会行きなさいと、まあ、今で言うと紹介するようなもんですね。でおそらく彼はエチオピアに帰って、まあ、教会につながって教会生活をしていったでしょう。でそこまで含めてイエス・キリストを伝えた。イエス・キリストを信じてどこにも行かないで宙ぶらりんじゃなくてイエス様を信じてそして地元の教会にしっかりとつながっていく。まあ、ピリポはそのことをした。で、使徒の働きに出てくるクリスチャンたちはそのことをしていきました。でそれで散らされたところに教会が生まれていったわけですね。さて話をまとめて終わりにしたいと思いますが、今日私たちはここからいくつかのことを覚えたいと思います。一つは主は私たちを通してこの救いの輪を広げたいと願ってらっしゃるんだということです。主は救いの私たちを通して救いの輪を広げたいと願ってらっしゃるんだということです。今年の5月の役員会の時に朝霞にどのぐらいの人口がいるかって話をして私は、数字を間違えて役員の方たちに お伝えしてしまいました。この間見ましたら3月31日現在で13万を超しました。実はあの時19万と、7300人かなんかだったんですけど、私19万3000人ぐらい、12万3000人ぐらい残ってたんですが、本当は12万9700人ぐらいだったんですね。私の300人ぐらい。で、4月で人口は増えて、朝霞の人口は13万を超してます。まあ、教会数は、数校です。神様は確実に私たちを通して救いの輪を広げたいと願っていらっしゃることは確かです。テモテ第一の手紙を読むと、神はすべての人が救われて真理を知ることを願っていらっしゃるって書いてあるので、私たち自分たちを見て何ができるのと思います。いやー大変だとかね。いやーでも宣教を進められるのはイエス・キリストの御霊である聖霊がこの宣教を進められる、ね、で神だけの交換を救いに導くために働かれたのは聖霊がピリポをそこに使わした、ね、で私たちも同じです。今私たちを通してこの聖霊なる神様はこの地域でまだイエス様を信じて救われてない人たちにこの救いの輪を広げていきたいと願っていらっしゃいます。私たちはどうしたらいいんでしょうか。祈ることですよね。まずこの使徒の働きの一章のところを見るとこのペンテコステの前の時に弟子たちが本当に熱心に祈っていた姿があります。まあ、それは集まってかもしれません、あるいは一人で祈ることかもしれません。でも私たちが私たちを通してそして私たちの教会を通してイエス様を信じる救いの輪が広がっていくようにと私たちはぜひ祈りましょう。そしてそれとともにそう祈ってるとですね、必ず聞いてくる人がいるんです。必ず聞いてくる人がいる。特に私、牧師ですからね。牧師さん、どうしてキリスト、牧師になったんですかとか、なんで信じたんですかとかって、まあ、これ、クリスチャンの時から自分はクリスチャンだって言ってたら、聞かれますから、その時に答えられるように準備をしておくってことです。長い話は必要ないんです。コンパクトに答えられるように準備をしておく。まあぜひ大いなる救いを用いてください。そして聖霊の導きを求めて祈るということです。誰にイエス様を私たちは伝えたらいいでしょうか。そしてその人に伝えることができるチャンスが与えられるように、その人の心が開かれるように、そしてそのチャンスが与えられた時にですね、こうテンパっちゃってですね、イエスはねえとかってこうならないで、もう普通の会話でもう普通に何気なく話をしてイエス様のことを伝えることができるように祈ることですね。先週金曜日、はい、今度チラシが配られますけど、この近辺は多分抜けるので、この近辺を私は配ってます。北原の向こうの結構北の方のマンションに、結構大きいマンションで入れるところがあって、 そこに入っていたら、先客がいまして、なんかちっちゃいこうチラシを配ってる人がいました。で、私そういう人がいると、交換することにしてるんですね。何配ってるんですかって、交換しましょうって。で、交換して、で、もしよかったらね、この教会でこういうのがあって、こういう集会配ってるんですよって言ったら、これ1枚いくらですかって聞くんですよ。で、私、はいや、これ1枚いくら、ただでしょ。いや、そうじゃなくて、これ1枚いくら、1枚配ると単価いくらで仕事してるんですかとか、ああ、そういう意味ねと言って、もう1枚福音版を、外に配ってるのを出して、あ、そういう意味ね、私はこれ書いてる、これ版元なんですと、ね、私はここに書いたのは朝霞聖書教会の牧師の林っていうんです。で、今度こういう集会があるので、もしよかったらね、まあ、向こうも仕事してますから、ゆっくり話さなかったですね。もしよかったらぜひ来てくださいと、ね、ぜひ聖書読んでくださいと。で、クリスチャン新聞の福音版を持ってたんで、まあ、ぜひぜひこれ読んでみてくださいって言って、まあ、渡してお別れしましたけど、でも、あ、そうなんですかとか言って、同じなんか一緒に配ってる仲間なんで、ちょっとこう、ただもらうよりは向こうもなんとなくこう親近感があって、あ、そうですか、分かりました。で、私もじゃあ読めますからって言って、向こうはじゃあ分かりました、読めますかって、なんかそういうふうにこう自然に、ね、神様がそういう機会を与えてくださる。で、まあ、それはもう本当に小さなことですけど、でも本当に聖霊に祈りながら導かれていくときに、私たちはそうやってちょっとでも興味のある人、ちょっとでも求めがある人に出会わせてくださることがあるんだ。まあ、そのことをまた覚えて、励みでまたできるだけ今外出てますけども、そうやってね、行きたいなと思ってます。さあ、ぜひ私たちも今日、主は私たちを通して救いの輪を広げたいと願ってらっしゃるんだ。そしてこの神だけの交換がイエス様を信じて喜びながら帰っていったように、私たちを通してイエス様の喜びをいただいて、喜ぶ人を私たちも見て一緒に喜ぶことができる、そのような人生を私たちに用意してくださっている。ぜひそのことを覚えて、この1週間は読んでいきましょう。お祈りをして終わります。水から上がってきたとき、主の霊がフィリポを連れ去られたので、カンガンはそれから後彼を見なかった。喜びながら帰っていった。イエス様、感謝いたします。あなたの救いの福音が伝えられて、そして心を開いてあなたを受け入れる人が起こされるとき、そこに本当に大きな喜びが起こります。その人の人生が本当に根本から変えられていきます。またそれを見る私たちも、その人生と生き方が変えられていきます。主よ、どうか私たちを通してあなたは救いの輪を広げたいと願っておられます。この朝霞の地も人口が13万を超してきました。まだまだそれに比べて教会の数も、またそこに集っている人たちも少ないです。そちらを見るのか、それとも私のこの町には私の民が多いと言われたイエス様の約束を見るのか、私たちはイエス様の約束を見て、そしてまだ救われてない家族や兄弟や、また仲間や、さまざまな人たちにイエス様の救いが伝わるようにと祈っていきます。どうか私たちではなく、本当に御霊が働いてくださって、フィリポを通してこのエチオピアの宦官がイエス様を信じて救われたように、私たちを通してイエス様を信じ救われ、そして洗礼を受けて教会に本当にしっかりとつながって、また次にイエス様を信じ救われる人たちが導く人たちが起こされていくように導いてください。感謝して皆により祈ります。アーメン。